それでは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。今週もお相手は釧路短期大学の佐藤博嗣先生です。佐藤先生です。どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤先生をお迎えしての釧路歴史探訪、まずは今夜の話題から紹介していただきます。
今夜は琵琶湖疎水、そう題して放送させていただきます。先週4月6日から4回に分け、京都水路閣と北海道鉄道記念塔の空間というシリーズを立ち上げています。今夜はその第2話、話題の舞台を自称寺銀閣に転じ、琵琶湖疎水の話をさせていただきます。
今週の釧路歴史探訪、テーマは琵琶湖疎水です。京都水路閣と北海道鉄道記念塔の空間、先週は春鳥湖、そして釧路市幸町公園が舞台となりました。で、今回は話の舞台が琵琶湖、自称寺銀閣、そして田辺作郎に話題が移っていきます。
はい、2010年の4月2日私は京都哲学の道を歩いていました。京都駅のバスターミナルから銀閣寺方面に向かう便に乗り、銀閣寺道で降りました。自称寺銀閣への参道から左に折れ、哲学の道の案内板があったと記憶しています。多くの観光客は哲学の道、つまり哲学者の西田喜多郎さんが愛した散歩道を楽しみます。しかし私の関心事は土手を通る道路ではなく、土手に沿って流れる水路の話が主題になります。水の流れをたどり、南禅寺境内にある水路閣に向かいます。
今日のキーワードの一つになりますが、哲学の道です。哲学の道は京都市左京区にある琵琶湖疎水分線に沿った歩道と、説明があります。
はい、先週琵琶湖疎水計画は琵琶湖の水を標高差45メートル下流の京都に運ぶプランであるとお伝えしました。琵琶湖疎水博物館のホームページで次の紹介があります。大津市観音寺から京都市伏見区堀詰町までの全長約20キロの第一疎水。二つ目に、全線トンネルで第一疎水の北側を並行する全長約 7.4 キロメートルの第二疎水。そして三つ目に、京都市左京区の蹴上付近から分岐し、北城川に至る全長 3.3 キロメートルの疎水分線などから構成され、今も現役で活躍している施設ということです。
琵琶湖疎水、琵琶湖の水を京都市内に導く水、導水です。標高差45メートルの地点を結び、水を多目的に活用する計画です。
はい、その歩いて紹介するしようとする哲学の道は3番目の蹴上付近から分岐し、北城川に至る全長約 3.3 キロメートル、つまり疎水分線と言われる沿線沿いにある水路ということになります。当時の予算で当初は60万円、それが125万円に膨らむ大プロジェクトです。市の年間予算の十数倍とすら示されています。何のために琵琶湖疎水を作るのか、その意図は明治維新による東京遷都のため沈み切った京都に活力を呼び戻す点にありました。先ほど琵琶湖の水多目的に活用する計画と紹介していただきました。多目的利用の第一は、疎水の水力で新しい工場を起こすという点です。
今週の釧路歴史探訪は琵琶湖疎水、琵琶湖の水を京都再生に活用する多目的の、第一、水を動力源に工場を発展させるというポイントです。
琵琶湖疎水といえば水力発電に活用されたことを多くの人が知っている、つまり著名なんですけれども、はい、その水力発電に先立ち、水車で例えば紡績工場、 糸を紡ぐ工場を起こすなどが動力利用の第一の目的です。琵琶湖の水を京都再生のため多目的利用する第二は集運、船による運送で人や物の行き来が盛んになる点です。集運とは船による交通や輸送のことです。浸水路は瀬田川、宇治川、淀川を結ぶ自然河川の集運輸送に対して高い効率を発揮したことになります。京都再生で多目的利用する第三は京都市民の飲み水、使い水の供給です。
4月6日放送から田辺作郎という人の業績のお話を紹介しております。今日はその第2話です。
東京帝国大学工科大学校を卒業したばかりの田辺作郎が琵琶湖疎水の設計を依頼されます。そこで琵琶湖の水を多目的利用した3点を紹介しています。 1. 水路を船で物を輸送する。 2. 水の流れを動力として工場を起こす。 3. 京都市民の飲み水、使い水、例えば防火用水であるとか、こう田んぼなどをこの潤す灌漑用水を供給する目的です。多目的利用で挙げた第三の飲み水は水道水です。使い水の典型例としては東山区に設けられた日本庭園、つまり芸術的に構成された自然の景観を取り入れた庭、そこに供給するための水です。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。多目的利用の第三は京都市民の飲み水、使い水。京都市東山区南禅寺界隈には政財界の人たちの別荘が集まっています。
はい、京都市左京区永観堂48、ここに浄土宗青山禅理寺派の本山、これがその永観堂というふうに言われるんですけど、その境内の中心にある宝城池。宝城池というのはこの生物をこの捉えて離してあげる、自然に戻してあげる、まあ、それが宝城という行為なんですけれども、その宝城池、国指定で重要文化財になっている野村別邸碧雲荘、こちらの方は大正から昭和にかけて作られた庭です。まあ、他に平安神宮とか、並川康之七宝記念館などというのもあるのですけれども、そうした琵琶湖疎水の工事は明治18年に始まりました。外国人技師の設計監督に委ねていた時代にあって、全て日本人の手によって行った我が国最初の土木事業として着手されます。まあ、疎水は紡績、糸を紡ぐ話をしましたけれども、例えばその他に銅を伸ばす振動や機械、タバコ等新産業の発展に大きな力を発揮したとされています。
ここまで琵琶湖疎水の事業目的の話でしたが、ここからは工事の内容に移ります。佐藤先生、この工事難しい工事だったんですね。
そうですね、アメリカ人とか外国の技術がこの日本の近代を変えていったっていう中で、先ほど紹介させていただいたように我が国最初の土木事業というふうに言われている事業です。第一のトンネル工事は大津市三保ヶ崎の取水点から長良山をトンネルで抜けと、山の裾の両端から隧道、つまりトンネルを掘り始めること工事がまずありました。また山の中腹で2箇所縦坑、これを掘りまして、縦坑の底の地点から東西に横に向かってですね、山のこの裾のこのつなごうとする横坑道を掘り進むという工事です。2300メートルほどのトンネルが開通し、どうやら琵琶湖疎水の工事は完成させる道筋がついたとされるほどの難工事です。 他に2つの工法が採用されています。一つは水路を通過させる船の水位を調節する港門というふうに言われるものがあります。港門の港は門構えの中に港を打つ兵の港というのを書きまして、これはどういう役割をするかというと、皇帝の左の大きい水面で船舶を上り下り昇降させるための装置、つまり運河で用いられるこの水をせき止めて水位を上げて、そして次の水位のところを上げたり下げたりする装置、そういう港門を作る工法、これが2つ目の工事の手法ということになります。
今週の釧路歴史探訪は琵琶湖疎水、琵琶湖の水を京都に外国人技師の設計監督に任せた時代にオールジャパンで行う土木工事です、はい、
最後に説明させていただく工法はインクラインというふうに言われる方法です。インクラインというのはですね、斜面にこう軌道を作り、つまり線路を通して船や荷物などをこの乗せたままでですね、高低差のあるところをですね、船をこう動かしたり、あるいは列車を動かしたりするこの装置がインクラインというふうに呼ばれるものなんです。琵琶湖の水を自然水流から人工運河を一本設ける話、それが琵琶湖疎水の話です。港門とインクラインが完成し、輸送の船や車を貨物にとして積んだまま大阪に輸送することが可能になりました。明治23年工事が竣工します。京都の市民は大いに喜びました。括弧に日の丸と提灯が挙げられ、また、船泊の南側には祇園祭りの祠もお目見したということです。まあ、そればかりでなくって、坂鉾や天神山などそうした、大きな、鉾のほかに山に火を灯す大文字、これも点火して京都市民にとっては盆と正月が一緒に来たほどのにぎやかさということで喜んだとされているのです。
琵琶湖の水を京都に送る琵琶湖疎水計画、田辺作郎が関係し明治18年に起工、明治23年にひとまず完成の運びとなります。
明治18年に起工し23年ひとまず竣工したこの工程が第一期の工事ということになります。翌24年には蹴上に日本初の事業用水力発電所が稼働し、我が国文明史に大きな足跡、つまり発電をして京都に電車を出せることが可能になるという一大事業が完成します。この電気は京都に電車を走り続けることができるにしたわけでなく、花街花町に灯火のもと芸妓さんの端麗な笑顔を照らし、そして、男性たちがその接待に預かる、つまり電車そして花街というのは京都が東京に追いつくべき復興策の柱であったのです。
それでは最後に今週のワンポイント、佐藤先生に紹介していただきます。
琵琶湖疎水を活用した水力発電や水車動力は産業を大きく発展させました。京都に新たな活力を与えることになるのです。 NHK の出版で日本近代化遺産という本がありますけれども、この本によると琵琶湖疎水という事業は近代化への貢献度ナンバーワン、そのように評価しています。琵琶湖疎水の価値というものを端的に示す提示ではないでしょうか。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。